問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
川北真由子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大谷さん成長薬。
便秘気味の方には
大谷さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大谷さん成長薬、第3類薬品です。
博士太郎音楽祭2026、博士太郎、吾妻博光、林英哲ほか豪華アーティストが出演。6月27日土曜日、国立代々木競技場第一体育館。お問い合わせは共同東京 0570-550-799 まで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日受賞したベストファーザーの副賞、銀座の靴屋さんで5万円相当の靴と引き換えができるという夢のような券をもらったんですが、なんとなんと紛失いたしました。家中ひっくり返したんですが全く出てきません。ここで提案なんですが、ベストファーザーをくれた団体の方たち、もう一度チケットを送っていただけないでしょうか。お願いします。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということで、なんとかならないのかな。だってそのさ、ベストファーザーの団体で俺にそのベストファーザーをくれた人は、まあ、ヘビーなラジオリスナーなんですよ。で、ちなみに、俺この人の推しで、なんかそのみんなを口説いて決まったみたいなことを一応言ったじゃないですか、ラジオで。したらその人がね、後日メール来まして、いや、僕だけのあれじゃないんですよ、皆さんのあれでっていう風なこと言ってるんだけど、絶対聞いてるじゃん、その人。だとしたら、2枚送るべきだと思うよ。マジで、かわいそうだから。あえての2枚、10万円相当で、もうさ、5万円相当の銀座の靴ってさ、一番欲しいやつじゃん。だって俺基本 ABC マートなんだから。ABC マートの最安値みたいな。 ABC マートさんだって素晴らしいよ。だってこの話をさしたらさ、あの作家の佐藤健さんがさ、いや福田さん、あのね、やっぱこう靴はいいやつ買った方がいいですよ、オンとかホカとかサロモンあたりがいいんじゃないですかつって、ああ確かにオンとかホカとかサロモン、そうっすね、その入った方がいいんですよねつって、俺5秒後、オンホカサロモンって何ですかつって、5秒だけ知ったかして、知らないんですかっていう。おだ、マネージャーの山口さんが、僕もオン履いてますよみたいな、生意気に履いてんですよオンを、知らないと思って、ええー、と思って。だ、みんな知ってんだね、当たり前に。それぐらい俺靴疎くてさ。でもなんかそのさ、銀座のっていうのがまあ嬉しいじゃない、なんかわかんないけど。で、その銀座にも ABC マートはあるんだけど、ABC マートじゃないとこらしいんだよ。で、まあどこにあるのかなと思って、もう悔しくってさ、どこだどこだって、もうひっぺがして、もう警視庁の鑑識みたいな感じで、枕もひっぺがして、何もかもひっぺがして、ベッドのさ、もう枕ひっぺがすたびに俺のチンゲしかないんだよ。チンゲしか出てこないの。チンゲしか出てこないって。こっちにもチンゲ、あっちにもチンゲっていう。ないんだもん、家中ひっくり返しても。チンゲしか出てこなくて。ちくしょう、この家にはチンゲしかないなんていう。ないんだよ。取られちゃってさ、誰かに。それがゴミ箱に捨てたとしか思えない。もうどこ行ったどこ行ったってなって、もう悲しいんだ。したらさ、この前さ、花田雄一もさ、なんか、自転車盗まれたらしいんだ、あいつ。だ、なんかインスタに書いたんだろ、ご近所と思われますがって、もう近所疑ってんだよ、何の証拠もないのに。自転車とか、荷物を盗む人がいます。 警察に通報せざる得ない状況ですみたいな、ご自覚のある方はお返しくださいみたいなことでネットニュースにもなって、なんか番組呼ばれちゃったりしてんだよな。でも多分高砂が撮ったと思うんだよ。今浅瀬流だろ、お前浅潮だからフォルム的に面白いのにさ、浅瀬流が撮ったって言ったら面白くねえじゃねえかよっていう、こういうのは相撲ファンうるさいから、もう能町みね子さんとか怒ってくんじゃない、ライデンタメ子とか押し出しましょう子が、とにかく相撲ファンがうるさいから、とにかくその雄一がなんか不信感があるみたいな、あいつとにかく相撲界への不信感と貴乃花への不信感と高砂への不信感ですよ。高砂とは確執ないだろお前。なんか自転車泥棒とか昔名画であったよね、白黒のさ、外国の映画でさ、あれ実写化してくんねえかな、貴乃花と花田雄一と、盗んだのは高砂か高遠力でっていう、俺結構数字稼げると思うんだよ、まずはシネマロサの単館からっていう。で俺さ考えたら、花田雄一のさあの40万の靴あるんだよ、作ってもらったオーダーの。でもさあれ雄一の靴ってさ、あいつのいいねじゃん。だから俺ほんと銀座の靴はさ、そのなんとかって店で名店っぽいんだよね。だからそこでさ作って、俺だから雄一の靴持ってってわらしべ長者みたいに変えてくんねえかなっていう、これ40万なんですけどみたいな、それは雄一が勝手に言ってるだけだろうとか言われちゃって、でも40万の靴5万人とか言って、だから無理なんだろうね、どうしようかねこれね。いや本当になんか悲しいわ。もうでも俺ベストファーザー選ばれてからなんか本当にもう人に怒らなくなったからね。 AD の持田さんが千代田線が止まってね、ちょっとだけ5分か10分ぐらい遅刻したんですけど、全然僕怒らないです。千代田線にも怒らないから、みんな頑張ってるから、本当にもう辛いわ、もうなんか辛い。でちょっとね話がねそれるようでそれないんですけど、この前芸術協会の総会があったんですよ。こうみんなが出るね、下々のものから翔太会長までみんなの意見をこう吸い寄せますから、公益社団法人の。でそこで話題になったのが、まあ新進口の紹介と、もう一つが、あんまり楽屋をですね素足で来ないでくださいっていう、幼稚園かっていう、靴がないのかもしれない。基本的にですね、人の家に入るときに素足でないんですよ。靴下履いたりとかって、まあ、汚いですから。いや、末広亭なんか大きく見て脱衣所みたいなとこがあるから、着替えるとこだから、まあ、なんかあんま俺も気になんないけど、まあ、なんかね、若手の人とかが、はい、つって、ちょっと素足でやるのは、とかって、まあ、そういう人が何人かいるんだって。で、やめてください、みたいな。そんな話題になってたらしいよ。で、その他にもさ、落語芸術協会の総会でさ、何が話されてんのつったら弟子に聞いたら、あともう一人醤油師匠が、つって75歳の落語家さんの爆笑王だよ。コンプライアンス委員の人は来てたんだって。やっぱこう公益社団法人だからコンプライアンス守らなきゃみたいな。何か質問ある方いらっしゃいますかって言ったらさ、そのキレキレのそのさ、委員が聞いたんだよ。だ75歳の醤油師匠がゆっくり手を挙げて、あ、じゃあそちらの方、つって。ですね、つって。楽屋でコンプライアンス的に、路線が親かるとか言っちゃいけないんでしょうかって。まあ、これ不調なんだけど、要するに、チンチンが立つ立たないっていうのを楽屋で言うべきではないんでしょうかっていう。いい加減にしろよ幼稚園かいここは、考えればわかるだろう、チンチンが立つとか立たないとか楽屋で言っていいんですかっていう。何その路線が親かるっていう。皆さんもちょっとリスナーも覚えておいて、不調だから。親かる、親からないっていう。ああ、最近親かんなくてね。って、昔亡くなっちゃった猿助師匠は80歳超えて、俺はまだ親かるけどなっていう。謎の嘘をついてたんだよ。もうとにかくラ行変革活用ですよ。ありよりはべり今そかりみたいな感じで、古文の基礎知識。親かる、親からず、親かるとき親かれば親かれですよ。そういう活用をリスナーも覚えておかなきゃいけないっていう。あと多分これね、芸術協会のインサイダーの情報ですから、ラジオで言ってはいけない気がする。でもいかに平和かっていうのを伝えたいから、で、芸協の人はいいなーなんていうね。だからそれも靴もさ、関係ねえけどな。なんかいろんなこと思っちゃったなー、なんか。で、他にもさ、最近の出来事で今日はサミダレ式にいろんなこと話していこうと思うんですけど、千葉勝浦に行ってきたんですよ。漁港ね。あそこで独演会つってさ、で、まあ、千葉勝浦の近郊の人からすればもちろん千葉勝浦近いんですけど、ちょうど東京から行くと、俺はね、車でマネージャーの山口さんに運転してもらったんですけど、牛の弟子たちは、なんか乗り継ぎでね、2時間半とか3時間ぐらいかかったつって。でもそれはしょうがないじゃん。立地だからさ、そういうまあ、交通の便は千葉勝浦の問題じゃないでしょ。で、独演会やったんです。で、一席目滑稽話の大野松ってやったんですけど、大阪の羽曳野より腐ってましたね。 大阪の羽曳野は、とにかく携帯鳴りまくりだったんですけど、今回は、千葉勝浦は、携帯鳴りまくり、羽曳野よりも鳴りまくりだけじゃなくて、高齢者が、ゾンビみたいに歩き回ってました。やってる最中、俺、千葉勝浦ってゾンビなのかなって思うぐらい、ジジイババアが、うろうろうろうろやってる最中ですよ。トイレ行きたいのかわかんないですけど、すっごいんですよ、マジで。びっくりした、俺は。遠いだけじゃないっていう。あと余談だけど、携帯鳴りまくった時にさ、もう、若の城が俺の機嫌が悪くなると思ったんだよね。ああ、鳴ってますよとか言ったらさ、若の城がさ、つかつかつかつかつかつかってやってきてさ、スーッとなんかお客さんの方に行ってさ、誰ですか鳴らしたのみたいな。いや、それ、超怖いから、話やってる最中に、客席に飛び出していく、弟子怖すぎるから、誰ですか預かりますみたいな。怖いよ、その、飛び出す絵本みたいな。飛び出す前座の仕組み。めちゃくちゃ怖いんだけど。昔一流斎貞水先生がさ、学校寄せってのやっててさ、もう夏とか関係なく全国津々浦々で小学生とか中学生高校生にやるんだけど、で、ピッてボタン押すとバッて赤のランプついたり、ピッて押すと青のランプついたりするんだけど、クライマックスはなんか右左にさ、上手下手に障子があるんだよ。で、いよいよ化け物が出てくるみたいになった時に、お弟子さんがその障子をバーンって突き破って客席行くんだけど、それ和芸なんでしょうかっていう。同じだよ。若の城、携帯になったら飛び出してくんだから。ええー、と思って、そんな教育してないのに怖い怖い怖いと思って。大丈夫ですか大丈夫ですかって言うんだけど、俺喋ってるよね。若、お前なんか、袖から急に飛び出してるけど、怖いなぁと思って。で、それでさ、とにかくまあ、それまあね、大野松やった時にもうるせえんだよ、もう客席がピンピンになったりゾンビみたいになってて。うっせえなぁと思って。で、俺も長部だから、でも2席目階段話だった。階段なんつうのは一番携帯になっちゃダメなんですよ。シーンと照明も暗くなるみたいな。50分。ところがさ、羽曳野と違ってまたさ、千葉勝浦が面白いのは、一席目はゾンビ化してるし、さらに携帯とか LINE の音鳴りまくりなんだけど、なんと階段、鳴らなかったの。50分。しかもいい出来だったの。で、また千葉勝浦のお客さんが空気読んでさ、これにて読み終わりですとか言って、うわーってなって、すっごいいい感じなんですよ。で、三席目はどうせなるんだろうなと思って、ソライ豆腐やったの。これ、泣き笑いの人情。これもいい出来だった。なんなかったの。だ、それがすごいよね。だんだんと成長していくんだよ。なんか、スクールウォーズの山下真司みたいに、これから俺はお前らを殴るっていう、ラグビー始めちゃうみたいな、不良高校が、だんだんこう、いい感じになっちゃって、もう俺とにかく、千葉勝浦のやつは、若の字は殴りますから。お前らを殴るっていう、携帯を鳴らしたやつは殴るっていう、若の城が。で、千葉勝浦のスタッフはいっぱい良くしてくれたんだけど、最後さ、あ、また来てくださいね、白山さん。どの口が言うんだ、お前たちっていう。民度低すぎんだろと思ったけど、なんかね、楽しかったですね。だからなんか、羽曳野が、シベリア超特急ぐらいひどい映画だとしようよ。なんか最後、水野晴郎が、戦争はいけないっていう。それを映画全体で言えよっていう。セリフで言うんじゃないよっていう。晴郎ちゃんが。だからね、それで言うとね、羽曳野がシベリア長期特急だとしたら、千葉勝浦は北京現地ぐらいにしたよ。さらに上を行く狩猟の盆踊りがあるかもしれない。どこぞの地方に。それはあなたの街だっていう。あるかもしれませんけどね。で、あとさ、時々なんか X とかでさ、なんか俺の流れなんだろうと思うけど、なんか携帯鳴らしても俺は別になんとも思わねえけどな、みたいな役者とかさ、なんか落語家とかいるじゃん。もうそういうやつにさ、例えば60分の回だったら俺60分、その全員鳴らしてやってください。マジで。なんかお前さ、なんかブライ気取ってるか知らねえけど、ガタガタ言ってるかもしんねえけど、お前60分全員客が、お前の講座中、大音量で携帯鳴らしてもいいんだな。それでもてめえブライ気取れんだな、このクソ落語家。って、俺は言いたい。俺は言いたい。重藤誰のこと？あいつ？あいつは敵に回すのめんどくさいんじゃない？ほいでさ、池袋の広めに行ったんですよ。で、ちょうど今が、翔吾さん、それから北郎さん、竹千代さん、五郎さんっていうさ、将来有望なさ、後に幹部になるんじゃねえかっていう、もういい4人なんだよ。で、五郎の師匠がスケロク師匠って人でさ、もう大ベテランの80歳なんだよ。で、踊りもすげえ上手くてさ、もうスケロクっていう名跡を継いでますからね。今もう8代目の後ですか、9代目ですか。で、そのスケロク師匠いらっしゃってさ、で、楽屋さ、入ったらさ、なんか撮ってんだよ。で、なんか、ふーって撮ってて、着替えとか撮ってんだよ。あれ何これと思って、ゴロこれ何って言ったら、あ、これ YouTube ですっつって。え？そ そうだと思って、スケロク師匠って、御年80歳なのに YouTube やってるんですよ。雷門スケロクオフィシャルっていうので。で、俺最初、なんか、そのスケロク師匠は YouTube なんで80歳の方が始めるわけないじゃん。俺偽物かなと思ってたの、ずっと。でも偽物にしては本物が出すぎてるっていう。そんな偽物の YouTube あんのかと思ってゴロに聞いたら、いや、実は娘さんが積極的に雷門一門をなんかこう売り出したいみたいなんでやっていただいてるんです、みたいな。はぁと思って。で、娘さん、俺と同年代だから40代とかかな。で、俺もさ、年中楽屋とか撮らせていただいてるからさ、なんか協力できることあったら、みたいな風に思ったけど、そのスケロク氏が真に受けて、白沢さん、一緒にやろう、みたいな。あ、わかりました。あの、ぜひ映らせてください、みたいな感じでさ。で、4人だよ。で、スケロク師匠のお弟子さん、一番弟子がコスケロク師匠っていう方で、俺すごいお世話になったら、もう腕の達者の後に大幹部になるみたいな人だ。で、弟弟子の五郎の広めで、4人でもって楽屋でもってさ、さあ、始まりました、雷門スケロクチャンネルみたいなのやるんだよ。俺さ、これマジでやんだと思って。はあ、こんなん。で、なんか、弟子たちは、なんかそのスタンス的には、なんか、師匠が YouTube やるなんて意外すぎるんだけど、娘さんも頑張ってるし、で、なんか、いいねの数とか、コメントとかあると、スケロク師匠喜ぶんだって。あ、何回視聴されたとかさ。で、そういうのって確かに嬉しいよね、数字でわかるのって。で、師匠が喜んでるから、我々も積極的に、出させていただきます、みたいな、師匠が喜ぶためならば、みたいな二人は、なんかそういうような感じなんですよ、お弟子さんも。で、俺もそんなのさ、年中楽屋で撮ってるからさ、あ、じゃあ私も出させてください、みたいな。ほいでもって、じゃあゲストの白山さんです、みたいな感じで。で、なんか本当にスケロク師匠がさ、喋りがさ、もちろん話し口調なんだけど、ところどころなんかやっぱ YouTuber っぽくなってて、スケロックですみたいなんで、始まりそうな空気すらあんだよ。で、俺もただ出るだけだとあれだから、やっぱりこのチャンネル見てる人とかね、やっぱちゃんとさ、喜んでいただきたいみたいなことあって、これスケロク師匠つって、結構見てる方いらっしゃると思うんですけど、みたいな、あ、そうなんだよ、コメントくれたりするの嬉しくってね、みたいな、結構ね、馴染みの常連さんもいて、なんていう。でも本当にヘビースケロクユーザーがいるらしいんだよ。で、俺ヘビースケロクユーザーにハマりたいじゃん。コスケロガニさんが横でなんかどんどん聞きたいこと言っちゃっていいよとかって優しく言ってくれるから、あ、それだったらと思って、スケロク師匠って、はい。二人お弟子いりますけど、どっちが可愛いんでしょうかみたいな。でも何でも聞いていいよみたいなスタンスでスケロク師匠もチャンネルやってんだけど、それは言えません。ああ、そうっすかつって。で、師匠つって。どちらに、スケロクつかせるんですか？それも言えません。何にも言わないんだよ。自分の YouTube なのにスケロク師匠マジで何も言わないの。その YouTube ありますから皆さん見てください。面白いんだよ、それが。いや、だけどね、白山さん、それ言えないんだけどね。まあ、普通に考えたらね、一番弟子のコスケロガニさんなんだけど、言えないんだけども、直接伝えるか、遺言にしようか、迷ってるんですよ、みたいなこと言っててさ。で、ずっと楽屋でもそういえば言ってたんだよ。白山さんね、大事なことをね、弟子にね、これから、俺が元気なうちに伝えなきゃいけなくて、なあ、直接言うか、それとも、ちゃんと書面に残していくか、遺言にするか、直接言うか、遺言、直接言うか、遺言。白山さん、どっちがいいかな。俺の一存では決められないけど、じゃあなんか阿弥陀くじみたいなのでっていう、その提案もできないじゃん。で、師匠、あえて YouTube だから聞きますけど、皆さん見てますけど、公ですけど、どっちがスケロクになるんでしょうか。言えません。全部言えないんだよ。じゃあその遺言にするか、みんなの前で話すか、言えません。なんだよ、じゃあこの時間何なんだよと思って。面白いんだよ、それが。で、なんかでもね、俺、昔、スケロク師匠に助けていただいたなと思ったのは、前座の頃にさ、神田勝利の会ってのあって、まあ、全部で YouTube で話してることなんだけど、で、年2回ぐらいある大事な、うちの師匠の会があって、ゲストスケロク師匠だった。で、俺、前座でさ、下働きしてて、講座返しっつってさ、お客様の前で座布団返したりとか、尺台拭いたりとか、そういうのやるんだよ。で、その時も慣れてない1年目か2年目かな。で、その時にさ、普通、講釈師の前に尺台って机があるんじゃない。で、スケロク師匠は落語家だから何もないじゃないですか。で、俺バカだからさ、順番間違えちゃってさ、うちの師匠のところに尺台なしで、スケロク師匠のところに尺台置いたんですよ。したら、うちの師匠、怒りになってたな。もちろんゲストに失礼があるから、師匠もさ、な、怒鳴りつけるとかないけど、優しくお前ダメだぞ、みたいな。結構うちの師匠にしたら厳しくて。で、ところがスケロク師匠上がったらさ、尺台出てるからさ、なんだこれ俺も尺台ありでやらせる気かって、まあ、そこで姑息な笑いを取ってたんだよ。1、2分。面白かったな。で、それを話したらさ、いいの？その話でいいの？とかって、いや、いいですよ、別に。全然構わない。いいの？それ。本当にいい？なんつって。なんかすっごい和やかに終わって、で、娘さんも終わった時にさ、 面白いの撮れました、ありがとうございますみたいな。で、ついては白山さんのなんか好きなものは、なんでですかって、いや、なんか YouTube ね、出ていただいて、いや、とんでもない。僕だって年中楽屋映してるから、みんなに何もしてないんで、こんなの、もうお互い様ですから、全然気になさらずに、みたいな感じで、あ、本当に優しい、ありがとうございます、みたいなさ、なんか娘さんもすごい気遣いの人で。で、いよいよ工場があるんで、五郎とさ、竹千代のさ、で、横に助六師匠いるんだよ。で、まだ、こう、幕になっててさ、これからさ、太鼓が、肩しゃぎりってのは鳴って、東西東西とか、古式ゆかしい感じで幕が上がって、これから、桂竹千代、さらには、雷門音助、改め、雷門五郎、新口昇進、披露口上を申し上げますみたいな、古式ゆかしい感じだよ。で、その幕外のそのさ、ちょうど緊張感が、お客さんも演者も達成してる時に、横にいる助六師匠が、白山さん、もう12月とかさ、寄席で新宿末広亭とか撮り撮ってるじゃん。あ、はい、撮ってます。俺、よかったら、出るよ。あ、師匠出ていったわけですか？うん、出る出る。あ、でも、俺がいらなかったら、なさなくていいけど。それは、白山さんの気持ち一つ。どっちでもいい。あ、じゃあなんか、もし、お力貸していただけることがあったら、いや、無理にじゃないけど。無理にじゃないけど。無理にじゃないけど、一応、伝えておこうかなって思って。そっから工場始まるんだよ。東西東西っていう、そんな売り込みする人じゃなかったんだよ。で、もちろんそれは俺に気遣って実際本音じゃないかもしれないよ。それシャレで言ってんのかもしれないですけど、今回 YouTube 出ていただいたから行ってこいでみたいなことで、スケロク師匠なんか踊りの名手だし出ていただいて嬉しいじゃない。でもまあ、そういう風に言われちゃうと、お断りしようかなっていう。丁重に。もったいないです。もうとんでもないですってことで、ひたすら断っていこうかなっていう。多分、雷門スケロクチャンネル入ってくるから、楽屋に。だから YouTube 俺も回してるから、もうガチャガチャになるじゃん。そういう理由でですよ。もちろんそういう理由でですけど、ちょっと断りしようかなっていうふうに思っちゃって。でもそういうさ、やっぱさ、YouTuber 人を変えるな。考えたら、あんなさ、だって、米助師匠キャラに合ってるじゃん。あんな引き芸のさ、なんかこう、収まりのいい落語家のスケロクを継いだ名跡の人がさ、そんなことをね、リップサービスでもおっしゃってくれたりとかさ、いや、メアコすげえなーと思って、逆に言えば元気になられて、あ、なんかいいことだなーってちょっと思ったりもしましたね。したら皆さん、そのスケロクチャンネルもね、ぜひ登録とかしていただいたりとか、あるいは、見ていただけたら私が出てる回だけでもいいんじゃないかな、なんてことを思ったりしましたけど、一回じゃあちょっと CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎、今年で22回目の開催を迎えます。日本トップレベルのプロオーケストラが日替わりで登場する真夏の音楽祭。パイプオルガン、ジャズ、子供と一緒に楽しめるコンサートなど、多彩な内容で皆様をお待ちしています。フェスタサマーミューザ川崎はミューザ川崎シンフォニーホールを中心に7月25日から8月11日まで開催。チケット好評販売中。お問い合わせは 044-520-0200 ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンターまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、以前にもね、ラジオでお話した、NHK 講談大会が、6月21日2時半からオンエアってことで、ぜひ皆さん見てください。びっくりしたのがさ、サッカーのチュニジア戦が1時からキックオフだっつんだよ。絶対見ないじゃん、講談大会。ただでさえ誰も興味のない NHK 講談大会が、チュニジア戦の裏であったら絶対見ないじゃん。恐ろしい現実だよ。ぶっつけてきたな、サッカーを講談大会の真裏に。だからまあさ、リスナーに訴えたいのは、チュニジア戦は録画してみてほしいわ。別に生で見る必要ないもん、チュニジア戦。それは講談大会の方だよ。まあ、だから NHK1 とか見逃し配信とかでもありますから、サッカーどうしてもね、生で見たいって多いと思うんで、そのまあちょっと講談大会をその見逃し配信でもまあまあしょうがないかなと思いますよ。僕はね、できれば見てほしいですけど。で、ちなみにですね、以前にもお伝えしましたけど、私が出世浄瑠璃って話やりましたけど、うちの二番弟子の青野城に、俺さ早口だったかなってさ、いやいやそんなことないですよって言ってほしくて言ったら、早口でしたっていう。だから 0.75 倍速でゆっくり ビ見てください。下多分ちょうどいい速度で僕は講談できてると思いますから、いつもと違う客席でね、ど素人みたいな客相手にしてたんで、ちょっと早口で喋っちゃいましたけど、自分の倍速、自分の人生は自分で決めるように、自分の倍速で、自分の倍速で決めてくださいよ。俺同じこと言ってんじゃない?びっくりしたけど。愛山先生もさ、ちょっと面白かったの、この前講座でさ、間違っちゃってさ、例えばさ、幽霊画といえば丸山応挙、丸山応挙といえば幽霊画と後に言われるようになりますっていう風なところをさ、多分先生もさ、工房の筆の誤りっていうか、あんだけの名人でもさ、応挙といえば丸山応挙って当たり前じゃねえかって、すごいさ、丸山応挙といえば応挙みたいなさ、それ全然さ、もう話がわけわかんないじゃん。勝彦といえば古田氏勝彦みたいなさ、楽屋ですごい反省してたけど、うっかりあるんですよ。倍速は自分でマジで決めてください。一応でね、NHK のスタッフに聞いたら、すごい面白いですよ、つって。なんか全然退屈しないで最初から最後まで、まあ、白山さんのところっていうよりも全体が面白くなっています、みたいなことで、こうご期待みたいなこと言ってたから、まあ、楽しんでいただけるんじゃないかな、っていう。ほいでさ、この前 NHK のその講談大会やってるさ、演芸スタッフさんとまたちょっと別のあれで、打ち合わせする機会があって、ちょっとすいませんでした、この前ちょっとラジオでペラペラインサイダー情報喋ってしまいまして、って言ったら、まあ、何人かいらっしゃったんですけど、結構、すごく真面目なトーンと声で、本当にですね、まあ、こちらも悪いところあったんですけど、まあ、今回は白山先生も悪いところがあったんでっていう、そうだよね、ちゃんと怒られるっていう、ちゃんと不用意な発言。俺さ、ただでさえ NHK さんに対してはもう何年も前から松之丞時代から同じことやってますから、それでも次回の NHK 講談大会もオファーあったんですよ。なんと優しい、お慈悲受け方だっていう、優しいなーって、ああ NHK は優しいなー、ありがてーあーあーっていう、優しいんで。でまたマネージャーの山口さんがさ、昨日打ち合わせあってその話したんで、基本まあなんか盛り上がってみたいな感じだけど、まあちょっと白山さんラジオでね、まあこちらもちょっとまあ白山さんがラジオでこう NHK のこと言ってくる宣伝っていうのを分かってるんですけれども、まあちょっとね、やっぱ言い過ぎてらっしゃるところもあるかもしれないんで、ちょっと気をつけていただければみたいなことを言われたということを山口さんと昨日の打ち合わせで言われたけど、その話をまた喋っていいかっていうその担当の人にまた電話したの。したら、軽く注意されたぐらいにしといてくださいっていう、はーいなんつって、だからそのぐらいに留めておきました。その軽く注意されたってことを言っていいかどうかの確認もまだしてないんですけど、とにかくベストファーザーは確認するから言っていいですかっていう、したら言うなとしか言いようがないだろうっていう。とにかく6月21日 NHK イーテレで NHK 講談大会がありますから、ぜひ見てほしい。もうこれを強調すればそんなに怒んないと思うんだよね。だ NHK のやばいやつリストに入ってると思うんですよ、おそらく。分子分鎮白山だと思うんですよ。分子分鎮を巻き込むなよ、言ってないんだから。いいよその話は、もう本当にやめろよ重藤。再来年の NHK 講談大会呼ばれない可能性あるだろう。もうやだ、 NHK をしくじるのだけは。まあそういうわけでね、まあ日々ベストファーザーもいろんなことがあるっていうことをね、思っていただければと思います。さあ番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
シンガーソングライターの優雅です。シティチュルクラブ内コーナー、優雅のミッドナイトウィスパリング、次回弾き語り生演奏するのは優雅で愛を。
その気遣いたたび私の名を呼んで、そっと
私が17年間歌い続けて、いろいろ声も変わっていく様子を私も楽しみました。よかったらぜひ聞いてください。優雅のミッドナイトウィスパリング、6月25日木曜27時35分頃から。
ときめく時を TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか？
10時です。